マタイの福音書第5章43節。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。本日はこの箇所より完全な愛に出会おうと題してメッセージをお願いします。
今日のこの箇所を今ご一緒に聞いたわけですけれども、どのようにお感じになりましたか。これ私自分でできると思った人はどのぐらいいるでしょうか。 50% ぐらいだったらできると思った人はどのぐらいいますか。全く無理というふうに思った方はどうでしょうか。私は自分で全く無理だと思っています。全く無理です。いくつかこの聖書の箇所を詳しく読んでいくと、これをマストとして、こうしなければならないものとしてイエス様が語っておられるというよりは、むしろ神様に似たものとされていくということがどういうことなのかということを教えておられるというふうに私たちは分かっていきます。ですからまず安心してですね、聞いていただきたいと思います。もしこれをやらなかったら天の神様の子供になれないのかと思ったら、それは非常に苦しいことですね。まず第一の誤解を解くために、そこのところからお話をしたいと思います。こう言っています。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。ここの45節、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのですって、論理的におかしくありませんか。もう一遍読みますよ。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのですって。あなた方の父って書いてありますよね、言われてますよね。あなた方の父、あなた方の父、天の神様はあなた方の父だってイエス様はおっしゃってる。で、あなた方は天の神様の子供だってことですよね。それなのにあなた方の天の父の子供になれるっていうのは、なんか論理的に合わない感じがしませんか。つまりイエス様はここで何ておっしゃってるかというと、自分の敵を愛し迫害する者のために祈れる者になったら、あなたがなったら天の神様の子供になれるとは言ってないってことです。まず前提として、あなた方は天の神様の子供だということがすでに前提としてそこに存在する。あなたは天の神様の子供なんだ、あなた方は天の神様の子供なんだということをまずイエス様はおっしゃっている。そしてその あなた方の父の子供になれるというのはどういうことかというと、父の子、あなたの天の父に似たものとなっていく、そういう意味でおっしゃっているわけです。ですからそのような意味でこのように解釈して、このように解釈してですね、している英語の翻訳の英訳の聖書があって、あなた方も父のようになれるとか、あなたの父の技を行うようになる、まあ、そのように訳している英語の聖書もあります。ですからまずですね、敵を愛しあなた方を迫害する者のために祈らなかったら神様の子供になれないよっていうふうにイエス様は条件をつけているわけではないっていうことをまず知っていただきたいなというふうに思うのです。いや、むしろ神様はこういう方なんだっていうことを言ってる。敵を愛し自分を愛す、迫害する者を愛するのが神の愛なんだということをイエス様は教えてらっしゃる。あなた方はこの神様に似たものとなれ、あなた方の父に、父である神様に似たものとなれと、神様と一つであれと、そのように招いておられるわけです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださる。これが天の神様の愛だと言います。人間の親子の関係っていうのは必ずしも完全ではありませんから、子供が親に悪態をついたりするとですね、今日晩ご飯抜きとかそういうことってのはあるのかもしれませんけれども、うん、しかし私は今間もなく天に帰ろうとしている、父また母のことを思うにつけてですね、ああ神の愛というのはこういうことなのかということを若い時に経験しました。それは私は大学生の時に信仰が分からなくなりました。それまで中高生、小学校、中学生、高校生と一生懸命信仰生活をして伝道者になりたいとも思って生きていましたけれども、私は大学生になった時に信仰がすっかり分からなくなりました。そして信仰、神様を否定して自分の欲望のまま自分の好き勝手な道を歩いていきたいと考え、礼拝にも行かなくなるし祈りもしなくなる、聖書も読まない、そういう生活を始めました。まあ、時々ですね、小田原にいた両親のところに行くわけですけど、まあ、日曜日の朝にこれから礼拝が始まるっていう時に、じゃあ帰るからって言って帰るわけですね。そうするとまあ父が気をつけて帰れって言って送り出してくれるわけです。そして私は父がやはり少人数の小さな礼拝を持っていましたけれども、もう手紙でですね、そんな少人数の礼拝、そのしょぼくれた礼拝やってて一体何の意味があるのみたいな手紙を書いて父を批判したことがあります。全く意味ないじゃないか、何のためやってんのか。まあ母から怒られました。母から怒られましたけれども、でも父は何も言いませんでした。そしてそんな悪い私に毎月仕送りをしてくれました。決して楽な生活ではなかったと思いますけれども、毎月仕送りをしてくれ、そして 新学期になったら本が必要だろう、本を買う金が必要だろうって言って、いつよりもたくさん、送ってくれていました。そしてたまに帰ると一緒に酒飲もうって言って酒をついてくれて、そして色々と話をしてくれました。でも土曜日にまた日曜日の朝になって私はじゃあ帰るからって言って帰るような悪いやつでした。天の父は悪い者にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない者にも雨を降らせてくださる。私はその時は分からなかった。父がどんなに私を愛してくれていたのか分かりませんでした。イエス様に出会った時もまだ分からなかったと思います。オーストラリアに行って、パプアニューギニアに伝道に行って帰ってきて、そして子供たちを育てるようになって、ある時このことに思い当たりました。父が私を愛してくれたように、いやそれ以上に神様私を待ってくださっていた、愛してくださっていた、そのことに思い立った時に本当にありがたかったです。自分を愛してくれるものを愛したからと、愛したからといって何の報いがあるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。人の愛は自分に都合のいいものをを喜ぶ、それが普通の人の愛です。また自分の基準に合う人と仲良くする、それが自分の人間の愛です。だから人は自分の基準というのが揺れ動くことを知っている。だから他の人の基準も同じように揺れ動くということが分かっている。だから人の愛は移ろいやすい。人はいつか自分を見捨てるんじゃないかというふうにそう思ってるかもしれない。だけど神の愛は変わらない基準、決して変わることの、決して変わることのない基準を持って私たちを愛してくださった。その決して変わることのない基準とは自分を捨てる愛であったのです。イエス様はあなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものであれとおっしゃいましたけれども、自分の努力でそうなれとおっしゃったのではありません。 なぜならば不完全なものはどんなに頑張っても完全になることはできないからです。不完全なものをどれだけ足しても、不完全なものをどれだけかけても1になることはありません。完全なものに出会うときに不完全なものが完全なものになるのです。完全なものが 不完全なものを完全にするのです。神様は私たちに完全になってから私のところに来いとおっしゃることは決してありません。不完全なまま、そのまま来なさい、そのまま私のところに来なさいとおっしゃってくださっている。先ほど異様なき我を地をもてあがない、イエス招きたも身元に我行くとご一緒に歌いましたけれども、その賛美を作ったのはシャーロット・エリオットという女性の人です。この人は1789年に生まれ、1871年に天に召されますけれども、牧師の家系に生まれました。ところが30歳の時に病気がもとで体に障害を持つようになった。でそのことがもとに、そのことでですね、シャーロット・エリオットはもういつもいつも苛立ち、いつもいつも怒った、そういう生活をしていたということです。この方ですね、この写真の方です。そんなところにメーランという、牧師がやってきた。そのメーラン博士がですね、シャーロットに質問しました。あなたはクリスチャンですか？不思議な質問ですよね。牧師の家庭の娘に向かってあなたはクリスチャンですかって聞くっていうのは面白いですよね。そうすると彼女はね、もう宗教の話なんかしたくありませんって言ってるんです。すごい気が強い人ですね。でそうするとメーラン博士は言うんです。気に障ることを話題にして本当に申し訳なかった。ただ私はあなたがあなたの心を神様に委ねて、そして神様があなたに与えておられる賜物によって神様のために働くことができるようにと祈りますと一言言ったそうです。でシャーロットはですね、自分が高慢だったということに気がついた。そして3週間後またメーラン博士が彼女を訪れた時にこのように言ったそうです。私は救われたいと思います。私は神様のところに行きたいです。しかしどのようにして神様のところに行ったらいいのかわからないんですと言いました。するとメーラン博士はそのままのあなたのまま、そのまま罪人のまま、罪深いまま、わからないまま、そのまま行ったらいい。神様はそのままのあなたを迎え入れてくださると答えました。そこでシャーロットはクリスチャンとしての生活を始めるわけですけれども、体の苦しみのために苛立ちと惨めさに苛まれることもやはりあったということです。1834年にお兄さんのエリオット牧師がですね、聖職者の娘たちのための学校を設立するために計画を立てました。で教会を挙げて資金作りのバザーをするんですけれども、シャーロットは障害がありますから何もできない、本当に惨めだったと言います。悲しかった。役に立たない自分を本当にこう悲しんでいた時に聖霊がシャーロットに働きかけてくださった。そしてその惨めだと思うそういう感情に支配されるのではなくて、こんな私もありのままそのまま受け入れてくださっているというイエス様の救い、その事実、主イエスがこのままの私を招いてくださっているという事実に彼女は立つことができた。そして彼女と同じ、自分と同じ境遇にある人たちのことを思って詩を書きました。 それが先ほど歌った日本語にイサオ泣き割れよという形で訳されている歌詞ですけれども、いくつか英語そのまま日本語に直すとですね、こういう感じになります。このままの私、あなたに対して何も申し開きをすることはできません。ただあなたの父よが私のために流されたから、あなたが私に来なさいと、私のところに来なさいと命じてくださっているから、神の子羊イエスよ身元に参ります。このままの私をあなたは受け入れ、歓迎し、許し、清め、休ませてくださる。ただあなたの約束を信じているだけですのに、神の子羊イエスよ身元に参ります。このままの私、あなたの愛は知られぬ愛、あなたの愛は知られぬ愛、知らぬ間にすべての壁を打ち砕いてくださった。今私はあなたのもの、そうあなただけのもの、神の子羊イエスよ身元に参りますという詩を書きました。そしてそれを含んだ詩集をですね、身体障害者の詩賛美歌、身体障害者の賛美歌として匿名で出版しました。そしてそうすると歌詞カードがですね、こう作られるようになって、そうすると彼女の主治医お医者さんがですね、まあ、熱心なクリスチャンだったそうですけれども、その歌詞カードを買って彼女を励ますためにそれを買って、彼女にこれはあなたのためにいい詩だからって言って渡してくれたというのです。すべての壁を打ち砕く愛、完全な愛、それは私たちのものではありません。私たちに属するものではないのです。ただ完全な愛が現れた、自分自身を捨てて十字架に血を流して私たちの罪のすべてを許してくださったイエス・キリストの愛、その愛に、その愛は罪の壁、生い立ちの壁、健康の壁、感情の壁、主義主張の壁、民族の壁、宗教の壁、すべての壁を打ち砕く愛であった。それのすべてを本当に溶かす愛であった。この方の愛が私たちを神の子とするのです。すべての人を神の子とするのです。真の礼拝者、完全なもの、聖なるものとするのです。先ほど一緒に聖書を読みました。ヨハネの手紙第4章9節から読みます。7節から読みます。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。神のない愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのだから、私たちはまた互いに愛し合うべきです。このならと訳されている言葉はギリシャ語ではだからとも同じ言葉、だからというのと同じ言葉です。少しあと16節、私たちは 私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。このことによって愛が私たちにおいて完全なものとなった。私たちが何かをしたから私たちの愛が完全なものになるのではないのです。神が愛だから、その神の愛が私たちに注がれるから、私たちの愛が完全なものとなる。愛のない自分の都合によって人を裁く、そんな私です。しかし神の愛がそんなものにも注がれる、私たちはいつかイエス様の形に似たものと作られて、作り変えられていくでしょう。そのことを期待していきたいなと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたの限りない愛、深い深い慈しみ、心から感謝いたします。私たちはあなたを愛することはできなかったのに、また隣人を愛せよと言われたあなたのご命令を守ることができなかったのに、あなたは一方的に愛してくださいました。あなたに愛されて、私たちは愛を知りました。ありがとうございました。主様、どうぞもっとあなたの愛を知らせてください。あなたが愛してくださったように、互いに愛し合うことができますように。そしていつかあなたがご自分を十字架につける者たちのために祈られたように、迫害する者のために祈る愛をいただくことができますように。私たちの愛をあなたにあって完全なものとしてくださいますようにお願いいたします。日々どうぞあなたの愛を受け、あなたを見上げ、あなたの御霊に満たされ歩んでいくことができますようお助けください。イエス様の尊い御名によってお祈りします。アーメン。